Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはモデル、国連 WFP 日本大使の知花くららさん。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
知花くらら、1982年沖縄県生まれ。雑誌ドマーニの表紙モデル、 BS12 グローバルビジョン、 BS ジャパン、テレビ日経大人のオフ、 TBS アンドハッピー、そして JFN 知花くららのプレシャスライフなど多くの番組 CM に出演。また国連 WFP 日本大使としてアフリカなどで現地視察を行い、日本国内で積極的に現地の声を届ける活動を行っている。著書に講談社刊くららと言葉がある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはモデル、国連 WFP 日本大使の知花くららさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書くららと言葉、こちらが講談社から出版となっています。まあ、様々な言葉とともに、まあ、世界、日本、もういろんなところで、知花さんが何を見て何を考えてきたのかということが綴られているんですが、今回初の書き下ろしエッセイということですよね。
はい、はい。
これまずどういう経緯でこの本を出すに至ったんですか？
そうですね。もともとは、国連 WFP の日本大使をさせていただいてるんですが、
はい、今、
その国連 WFP の活動を、これまでの活動をまとめた本を出したくって、
うん、
そこからですね、うん、いろんなところに行かせていただくんですが、
はい、
そこでいろんな出会いもあって、で、
うんうんうん、
で、かけていただく言葉とか、うん、すごくやっぱり胸に響く、残るものがたくさんあって、
はい、
まあ私の記憶が鮮明なうちに、
うんうんうん、
そういったエピソードとか、人々のことを書き残していけたらなって思ってたんですよね。
まあですから今回初の書き下ろしということで、まあ出来上がりました。
はい。
どうですか？
今ね、ドキドキしてますよ。
ドキドキですか。ね、いろんな写真もあって、
はい、
これ千葉さんがこう手書きで書いてらっしゃるのかな？
あ、そうですね、うん、はい。
これは、原稿もなんか手書きで書いたりとかそういう感じですか？
原稿は基本パソコンの上なんですけど、例えばアイデアだったりとか、
はい、
あと今回資料を結構たくさん読み込んできたので、
うんうんうん、
それを書き留めたりとか。
はい、なるほど、なるほど、はい。そうですか。じゃあもうここには本当にありのままの、レッドイットゴーの千葉のクララが詰まっている感じ。
そうです。
そうですか。
もう本当に恥ずかしい限りですけど、ダダ漏れです。
ダダ漏れですか。改めてですが、その千葉さんご自身の言葉で、どんな構成の、まあ、どんな本なのかということをご紹介いただくと。
はい。
はい。
私がこれまで出会った人々から、
はい。
かけていただいた、もしくは大好きな本の中の、言葉だったり。
言葉。
はい。
はい。
55個の言葉を集めて、
うんうん、
それに1本ずつ、ショートエッセイをつけたもので。
じゃあ、言葉がまずありきで、
はい、
で、それにまつわるエピソードが、
そ
ういうスタイル。
そうですね。
じゃあ、55の、はい、まあ、エピソードがいろいろあると。
そうです。
いうことでね。まあ、写真もね、いろいろ載っていて、これも楽しいですけどね。
はい、ありがとうございます。
もう、世界各地、いろんな顔の知花くららが、見られるっていう。
そうですね。実際に国連 WFP の活動を書いたエッセイに関しては、
はい、
まさにその時に撮った あの写真をできるだけ載せて、はい、載せるようにしているので、あの皆さんにもっともっと近く感じていただけたらなと思ってるんですが。
なるほど。じゃあ、うん、まさにその言葉が生まれ出た時と時同じした時の写真と
そうです
いう感じですね、はい、この時にこの言葉があったみたいな。
そうですね。
ああ、なるほどね。あの今回ね、黒柳徹子さんとの、ね、対談も含まれていて。
そうなんです
。黒柳さんというのはどういう存在だったんですか？
もう私にとっては大先輩なんですよね。は
い、うん、まあ、国連の活動のっていうことになりますよね。
そうなんです。もう30年、はい、あの活動をやってらっしゃいますし、私が小さい頃にこれテレビで見たシーンが忘れられなくて、黒柳さんがあのアフリカだったかな、の女の子たちにインタビューをしてる、そういうシーンだったんですけど、
はい、
あ、こういう活動をしてらっしゃるんだなってその時すごく感じたのを覚えていて、今でもそのシーンがね、絵に描けるぐらいすごく鮮明に残っていて、でまあ大人になって、うん、まさか黒柳さんと番組で共演させていただくなんて、うんうん、その時は夢にも思ってませんでしたけどね。
まあそうですよね。
あのそのご縁で今回も対談が、うん、はい、実現しまして、
うん、そうですか、
お受けいただいて本当に光栄でした。
あ、うん、まあ同じね、国連の活動をしているというね、まあある意味同志でもあるわけですもんね、それは。
そうですね。もう本当にこう、うん、背中を、うん、あの見つめている後輩としての思いがすごくあるので、
うん、
あんなにこう何十年も活動を継続されるってやっぱり大変なことですし、でもこう黒柳さんご自身のそのキャラクターとか個性を生かして続けてらっしゃる姿っていうのは、はい、うん、とっても勇気が出ます。
本当に先を行ってる方ですもんね、それはね。
そうなんですよね。
ですよね、それを見て。
遠い外の世界と私たち、日本にいる私たちを結んでくれるような、架け橋のような存在だっていうふうにずっと心に思ってきて。
ああ、そうですか。はい、当時でもその将来自分がやろうとかっていう感じで見てたわけではない？
いやいや、そういうわけでは全くないですね。
でも、そうか、その遠い国といつもテレビで見ているあの人が一緒の写真っていうか絵に入っていて、こう繋いでるみたいな、うん、そういう感覚。
だからそのちょっと心に傷を負った女の子たちのお話を聞くようなインタビューだったんですけど、うんうん、
はい、
まあ、でも黒柳さんしかお出来にならないことだなっていうふうにやっぱり私も幼心に思ってたんですよね。
なるほどね。じゃあ本当大いなる憧れであった黒柳さんと今回対談して、はい、いろんなね、具体的なアドバイスなんかもね、いただいてるんで。
そうなんです。
かなりぶっちゃけた感じの、こうしたらいいわよ、的なね。
もう本当あなたね、47と分かんないわよ、人生って言われて。なんかそれ聞いてそうですよね。私まだ32ですから、っていうお話しさせていただいて。
ね、もう説得力この上なしですよね、それはね。
まあでも本当にこう、このまんまでいいのかなっていうふうにちょっと迷いも、実はあったんですけど、
うんうんうん、
その私のキャリアとか、はい、これから進んでいこうとしてる方向について、でもその迷いがすごくこういい意味で吹っ切れて、
うん、
背中を押していただいたという感覚です。
なるほどね。そうですか。今回タイトルがクララと言葉、はい、ということ。これはタイトルはどうやって決まったんですか？
なんかこう、シンプルなタイトルがいいと思っていて、うんうんうんうん、で、やっぱりその言葉を大事にしたいなっていうのは一番最初にあったので、あ、じゃあなんかこう見た感じもなんか丸くて可愛らしい感じですし、硬、
うんうん
うん、くならないようにこのタイトルがいいかなと思って、うん、
でもやっぱり言葉ありきということでのね、内容ということはさっきおっしゃいましたけど、
はい、
そのクララさんにとっての言葉っていうのは、うんうん、どういうものなんですかね。
言葉って人の人生をも変える力があるって思ってるんですね。
人生をも変える力がある、
うん、だって私自身がそのこういろんなその決断岐路に立たされた時に、うん、いつもこう誰かにかけてもらった言葉だったり、
うんうん、
なんかこうどこかで目にした言葉だったりにふわっと救われてきたような、そんな経験がたくさんあったものですから、やっぱりあの言葉にあの時出会っていなければ私はこの場所にいないなって思うんですよね。だから本当にこう言葉には感謝 です。
人生を変える力がある。
いかがですか、鎌田さん、そんなご経験ありますか？
そうですね。まあやっぱり本で出会った言葉だったりとか、まあやっぱり節目節目、まあそんなにね、しょっちゅうではないのかもしれないけれどもっていう感覚はありますね。やっぱり心に刻まれてるフレーズみたいなのが、本当にまさにおっしゃるように、岐路に立った時に、その時に生きてくるみたいなのはありますね、それはね。
意外とその心に留まっている言葉たちってやっぱり気になってるんですよ。自分のその、こう気づかないうちに引っかかってるものって、はい、実はそこに真実があったりして、意外と自分の行動とか考え方の指針になってたりしません？
はい、しますね、で、それがその時に出てくるんですよね。
そう、そうそうね、そうなんですよね。
それまでは出てこなかったのに、あれここで来たっていうね。
そうなんですよ。
ですね。それは確かに、本当におっしゃるようにありますね、それは ね。
すごく強い味方になってくれると思うんですよね。
ですね。まあ生きていく上で、もちろんその物質的な、物理的な、例えば食べるものだったりとかね、住むところとか、まあいろいろと必要なものは当然必要条件としてあるけれども、それ、プラスというか、やっぱり十分条件として、必要なのかなっていう感じはちょっとしますけどね。
そうですね、やっぱり人って考えることができますし、そして言葉を紡ぐことができますから、すごく大切な部分だと思うんですよね。
なるほどなるほど。 Let's get knowledge with fun。 さて、知花さんは JUFN で知花クランのプレシャスライフもね、ご担当されているわけですが、まあ、ここでのね、言葉との出会いもね、こう、内容としては含まれているわけなんですが、例えば、今回、そのクララと言葉、55の、言葉、どんな言葉とどんな風に出会ってきたのかっていうのをいくつか教えていただくとどうですかね。
そうですね。ラジオでゲストとしてお招きした方から、たくさん、言葉をいただくんですね、いつも。すごく面白いなと思って、心に書き留めることたくさんあるんですけど、歩く旅の本という本を出版された福本ひろ子さんという文筆家の方に おいでいただいたときに、怒ることはすべてベストなんです。
怒ることはすべてベスト。
そう。必要のないものなんて一つもない。っていうおっしゃるんですよ。彼女って熊野古道とかをこう、歩く旅をされてる方なんですけど、やっぱりその道中長いですよね。
長いですね。
で、自分自身と向き合うこともたくさんあるっていうふうにおっしゃっていて、ただその中で、ご縁が、私をいつもこう、導いてくれる、というようなお話をされていて、で、思ったように、こう、予定を立てても、思ったように進まない。
はい。
のが当たり前なんですって、でもその時に起こったことを大事にしていくと、意外と近道できたりとか、すごく素敵な出会いにつながったりするわけで、だから起こることは全てベスト、はあ、なるほどと思って。
全工程ですね。
そうですね。
全てベスト、でもそう考えたらすごい救われる部分は多いですよね。
そうですよ。
ですね。一見ちょっとネガティブな、印象のことが起こったとしても、それは、この中でベストだったんだって思えれば、次行けるわけですもんね、それはね。
そうなんですよね。で、私の場合も、その、いろんな選択のタイミングがあったんですけど、それもすべて、必要なものだったんだなって素直に思えて、なんかこう福本さんのキャラクターもあってすごく明るい気分になって
なるほどなるほど。
すごく楽しかったんですね、その時。
そうですか。はい。まあその他にもね、例えばかなりこれキーワードの一つかなと思いますが、100やらなくてもいい、10でも1でもそれは0よりずっといいか、
はい、
この言葉もねかなり響きますね。
そうなんですよね。これがファッションジャーナリストの生駒さんという方からいただいた言葉だったんですけど、何かの対談でご一緒した時にそういうふうにおっしゃっていただいたんです。で、その時って私まだこの仕事を始めたばっかりで、で、国連 WFP の活動も始めたばっかりの頃で、本当に私このやり方でいいのかなっ って、すごくこう葛藤してた時期でもあったんですよね。
あ、迷ってるし葛藤してるし。
そうなんですよ、はいはいはいはい、でその時に生駒さんとお話をしててこの言葉をかけていただいて、うん、本当に霧が晴れたようにこうスーッと
なるほど、
うん、完璧にやろうとしすぎてた自分がいたんだなって、
うん、
そういう活動って、うん、こうイメージとして、
はい、
製品であらねばならないとか、うん、こう自己犠牲の精神でとかっていうふうに私自身も批判を頂戴したこともたくさんその時あって、
全てを投げ打たなきゃいけないんじゃないかっていう感じ、うん、
だから私のやってることって中途半端なのかなっていうふうに真剣に本当に悩んでいて、
はいはい、
でもその時に自分がいる立場でだからこそできることがある、
うん、
ここに立ったままでその手を伸ばしてできる範囲のことを無理なく続けていくことが大事なんだなと思って、
うんうんうん、
それってね、外から見たら100じゃないかもしれないけど、でも100じゃないからって全くやらないよりは全然よくて、
うんうん、
だから私なりにそのできることを少しずつ始めていこうと思えたんですね。
そうですね。まあだから本当、それこそ手を伸ばして触れられる範囲って、まあ限られてるのかもしれないですけど、
はい、
でも、立ち位置がみんなそれぞれ違うから、手を伸ばして触れられる範囲そのものが違いますからね。
そうですね。
ですよね。
でもこう、みんながそういうふうにこう、うん、手を広げて触れられる範囲でやってれば、うん、いつか縁が重なるかもしれないですし。う
ん
う
ん
う
ん、で、それで大部分カバーできてるじゃん、みたいな ね、話になるわけでね。
そうなんです。
うん、やっぱこの辺も素敵な言葉だし、やっぱりそこは本当に、それこそ岐路に立たされた時にグッとくる言葉ですよね、
う
ん、それはね。
もうそうですよ。本当に、うん、背中を、押して、うん、まさに押してくれる。
そうですね、はい。そう、同じようなニュアンスの言葉で、最近この番組に出ていた田中康夫さん、作家の田中康夫さんがおっしゃってたんですけど、できることをできるときに、できる人ができる場で、できる限りやればいいんですっていうような内容のことを言ってたんですね。これも、あ、そうなんだっていうね。だから、無理して全部背負って、もう全部あなたに捧げます。じゃなくていいし、はい、まあそれはむしろできないですからっていう話ですよね。
そういうことってそのタイミングが来て、
うんうんうん、
あ、自分にはきっとこれだなってスーッと入ってくる物事があるような気がしてるんですよ、
ね、
うんうん。
やっぱりそこはタイミングもありますよね。
そうですね。
うんうん、状況があったりとか、
うん、
まあでもね、その言葉を伝えるもしくは言葉で伝えるっていうのが、はい、まあラジオ。
そうですね、
ラジオどんな風に楽しんでらっしゃいますか？
ラジオは、うん、いつもゲストの方にお会いできる、うん、毎回お会いするゲストの方すごく楽しみなんですよね。
ほうほうほう、
話を聞くのがすごく好きでついつい聞き入っちゃって
それはもう楽しい作業っていうことですね、じゃあね、
うん、もう本当に本を読むこともまあそうなんですけど、でも人にお会いしてお話を伺うっていうのは、うん、自分が経験できないその人のその本当にこうユニークな人生の経験を分けていただく、
うん、はい、
そんな気がしていて、それで私がなんかこう影響を受けたり、うん、奮い立たされるようなことがあったらすごくラッキーじゃないですか。
うんうん、
だからね、すごくいつも刺激をいただいてて楽しいんです。
そうですか。知花さんのこれまでのね、ちょっとキャリアも、お伺いしていきたいと思いますが、
はい、
ミスユニバースに応募されたのが、2005年、5年ですね。これなんで応募するっていうことになったんですかね。
これがですね、本当に、ひょんなきっかけで、というか、私、はい、就職活動もすでに終えていたんですよ。
あ、大学卒業間近。
そうです。大学3年の時、
はいはいはい、
4年の時か、うん、で、
それは普通にいわゆる普通の就職活動、
はい、
はいはい、会社回って面接して。
そうなんです、
はいはいはい、
1日2件面接入れて PR 用紙をこう一生懸命埋めて、提出してっていう、こうすごく忙しい就職活動の時期を経て
はい、はい、
ようやく本当に憧れていた職の企業さんから内定をいただいて、うん、
はいはいはい、
でそんな時期に、うん、内定者ミーティングがあって、
うん、
そこの会社の社長さんがこうおっしゃったんですよ。今のうちにね、君たち時間はあるんだから、
うん、
社会人となって編集者として 出版社から内定いただいてたんですけど、編集者として仕事をするようになるまでに、その時、糧になるような、その経験を積んでおきなさい。今のうちだからって言われて、私はそうかと思って、もともとそのチャリティーとかすごく興味があったので、こう一つのタイトルのもとでできるチャリティー活動を、あ、これならできるかもしれないと思って、ミスユニバースのそのリンクをたまたまウェブ上で見つけて、
はいはい、
で応募したのが。
ああ、そうなんですか。じゃあ本当に、もう後々の糧の一つにしてやろうかなぐらいの感じ。
そうですね。経験もそうですし、チャリティーに携わってる方々とお会いできたら、その後ご縁がつながるかなっていうふうに思ってたんですよね。
そうですか。でも結果は日本代表になって、世界第2位になってっていうね、とこまで行って、で、そこからさらに、現在も続いてますが、国連 WFP。の活動と。これはもうすぐつながったんですか？
これがですね、ミスユニバースの世界大会から帰ってきてから、国連 WFP の方からご連絡があったんですよね。
ほうほう、向こうから直接。
そうだったと思います。はい、で、話を聞いてみると、国連 WFP のオフィスの方に、千葉菜さんと WFP がなんかちょっと合いそうな気がするから、一度会ってみられたらいかがでしょうかっていう、電話だったらしいんですけれども。
なんか相性いいかもしれませんよ、みたいな。
そうなんです。その方がどなたか、今となっても誰もわからないんですが。
あ、そうですか。
そうなんです。そんなこんなでご縁がつながりまして。
縁は否ものですね。
そうですね。不思議ですよね。
あ、そうですか。で、それが今に続く。Let's get knowledge with fun. ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは、モデル、国連 WFP 日本大使の千葉菜クララさんです。著書、クララと言葉、講談社から出版となっています。さあ、この本では先ほどお話にあった国連 WFP の活動についてもたくさん書かれているんですが、改めて国連 WFP、っていうのは何ですかね？
あ、そうですね。国連の機関の一つでして、WFP というのがワールドフードプログラム。
ワールドフードプログラム。はい。
頭文字を取ったものなんですね。
世界食糧計画。
そういうことになります。まさに読んで字のごとく、食糧を支援する機関です。
はい、なるほど。食糧を支援する。
はい。例えば、世界中で紛争が起こったり、あとは自然災害が起きたり、そうすると食料が足りてない地域が出てきますよね。そういった地域に支援をしたりとか、あとはもっとこう継続的な次の段階、緊急支援の次の段階の支援もしていたりする段階です。
なるほど、はい、そうです。で、そこで、千葉菜さんのお立場としてはどんな活動という感じなんですか？
2013年からの暮れから、暮れに日本大使、WFP、国連 WFP 日本大使に就任しまして、
はい、
今だからアンバサダーとしてですね、国連 WFP の活動をこう伝えるのが私の役目です。
なるほど、なるほど。じゃあもう本当世界いろんなところに行かれて。
そうですね。まあ昨年の暮れに日本大使というお役を頂戴したんですが、
はい、
それまではずっと7年間、6年間、7年間、オフィシャルサポーターとして、
ああ、なるほど。
はい。はい、国連 WFP とずっと、活動を続けていまして、年に一度の現地視察を、個人的な目標にして、今までやってきたんですが。
なるほど、そうですか。はい、今まで、本当にじゃあ、つつうらうらって感じですか、世界。
そうですね。アフリカがやっぱり多いですけれども、台風被害後のフィリピンだったり。
なるほど、なるほど。
はい、いろんなところに行かせていただきました。
2014年はどこに行かれたんですかね？
2014年は、ヨルダンに。
ヨルダン。
はい、行ってまいりました。
ヨルダンもね、紛争地域というかね。
ヨルダンが紛争地域というよりは、ヨルダンにシリア難民キャンプが、2つ、現時点でありまして、
はい、
その難民キャンプに行ってきたんですが、これがシリアが先が見えない今 状態なので難民が増え続けているのが現状なんですね、うんうんうん、でそういったあの難民の生活をあの少し見に行って今その現状を伝える活動をいろいろしています。
そうですか。でそこでの食料のサポートももちろん含め、
はい、
いうことですね、
はい、
うん、そういったところでその千原さんが見てきたことを考えてきたことっていうのはどういうことになるんですかね。いろいろ行かれて
最初の現地視察がアフリカのザンビアという国だったんですが、
はい、
その時やっぱり私本当にこうショックを受けてしまって
ショック、はい、
というのも私たちが当然と思っていたものは向こうに全てないんですね。水もなければ道路もないし何もかもがないんです。電気もガスももちろんないですし、そんな中で彼らがその日々こう食べるものに事欠くような生活をしているっていうその今まで現実感がなかったような出来事を目の前にしてこれが現実なんだっていうふうに知らされた時に自分の中の物差しと葛藤しましたね。
自分の中の物差し、
はい、
はい、
今までは気づかなかったんですけど、うん、こうやっぱりこう、うん、常識にとらわれて考えたり、
うん、
行動してたりしてた部分に気づかされたというか、う
ん、なるほど。自分の持ってる物差しじゃ全然測れないものがここにあるという感覚。
そうです。だからその自分の物差しに当てはめて考えようとするともう頭がパンクしちゃうんですね、
うんうんうん、
でだから今目にしてる人々の生活だったり貧しさだったりをこうそのままとりあえず受け止めてみるっていう受け入れてみるっていう作業になれるまでやっぱり時間がかかったかな、
うんうんうん、あ、自分の中でこうこれならこうとか変換できるような感じじゃないわけですね。
そうなんですよ。だからその中でその、うん、自分ができることってなんだろうっていう問いに答えるのに今まで必死でやってきたというか、う
ん
う
ん、なるほどね。で、まあ、そんな千葉野さんの活動のね、まあ、モチベーションの一つにもなるかと思いますが、
はい、
その女性、あるいは子供に対しての、こう、いろんな不条理というのが、うん、まあ、あってというところですよね。
ええーうん、そうですね。あの、うん、大学の頃に副専攻で、国際教育学を専攻していたことがあって、
はい、
その時に、その、女性と子供たちの問題にすごく興味を持ったんですよね、だから女の子にもその他の子供たち世界中の子供たちにこうあまねく広く教育を受けてもらうためにはどうしたらいいんだろうかっていうのをこうずっと考えてきてたので、
はい、
そういったモチベーションがやっぱりありますよね、まだ、
うんうんうん、
貧困は教育がいつか解決すると私の中で思っている部分があるので、
うんうんうん、
ぜひ学校に通って教育を受けて、
うんうん、
将来の夢をできるだけ描いてほしいって思ってます、
うんうんうん、それを少しでもこういい方向に向かわせるためにはやっぱりじゃあ教育、うんうん、教育なんですね。そこは
そうだと思ってるんですね、うんうん、それでその国連 WFP の活動の中で、
はい、
学校給食プログラムという活動があるんですが、
学校給食プログラム、
はいはい、これがあの食べ物の足りていないその貧困地域に、うん
はい、
の学校に学校給食を支援するんですよ。
給食、
はい
はいはい、
そうすると、うん、まあ、貧しい家庭ですから学校に行って勉強なんかしてないで家で家畜の世話をしたり畑の仕事をしたりしてほしいっていう、うん、その子供たちを働き手と考える親御さんが結構いらして。
なるほど、はい、
でも学校給食が支援されることによって、うん、1食分子供たちが学校で食べてくる。
あ、そうですね、
わけですよ。
あ、そしたら親はとりあえずそこでは用意しなくていいっていうことになりますね。
そうなんです、はいはい、そうなんです、うん、それにこう時々子供たちがその支援の一環としてこう、うん、お土産を植物油とかを持たせてもらって帰ってくるものですから、はいはい、
うん、
そうすると親御さんたちはこう心よく学校行っておいで、今日も行っておいでっていう風に、
むしろむしろ行けと、
そうなんです、はい、
早く行けと
そうすると出席率が上がって、
うんうん、
とあるそのアフリカ の小学校の校長先生がおっしゃってたのが、
うん、
試験の点数が上がったんですって出席率も上がったしすごくいいことだらけですっておっしゃってて
給食あることによって、
そうなんです、結果的に。
そうですね、
だからその 私この活動を初めて知った時、うん、これが8年前とかになるんですが、もう一目惚れをしてもう恋に落ちてしまったのは、
はいはい、
そこなんです。理由がとってもシンプルじゃないですか。
そうですね、
うん、お腹を満たしてそれで学校でお勉強ができるだなんて、
うん、
みんながハッピーだし、
うん、
その活動をぜひこう応援したいなという。
なるほどね、
はい、思いですね。
そうですか、ね、確かにね、その教育が大事って、それはまあわかるとして、でも、紙と鉛筆はなきゃいけないとか、教える先生をどうするのかっていうことに、うんうんうん、まあどうしても行きがちですが、はい、その前段というか、まあちょっとその周りのところを固めておいてっていうみたいなイメージですね。
そうなんです。やっぱりその教育が欠落してる背景には理由がやっぱりあるので、うん、その状況を改善するためにこう活動がそこに根ざして、理由がそこに根ざしていないと、
うん、
こう継続していかないので、
うんうん、そうですね、
そういった意味ではすごく私、うん、納得させられるんです、いつもこの活動には、
う
ん、
ね、非常にこうリーズナブルって、その理にかなってるという感じで、
本当に
そうですね、
そう思います。
でまさにそれが文字通りなんか呼び水みたいな感じになってるわけですもんね、それはね。
そうなんですよ。なのでこの呼び水がね、少しずつ輪として世界中に広がっていったらいいなと、うんうん、今この瞬間も世界中では争いがあったり自然災害があったり、生活に困っている人々がたくさんいらっしゃるわけで、その人たちのもとにこういった活動が届くといいなと思ってます。
ね、そのやり方そのもの、方法論そのものはすごいシンプルだから、うん、よりね、分かりやすいしってとこありますね、それはね。
そうなんですよ。うん、だから、現場行くといつも思うんですけど、分かりやすさが一番いい。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。
だって、向こうはね、本当に、今日食べるものにこと書くような生活ですから、う
ん
う
ん。そこが第一問題ですもんね、それはね。
そうなんです。こう、頭でっかちに考えて、こっちで一生懸命考えてるよりも、行ってみてシンプルな方が続く。Let's get knowledge with fun.
さあ、まだ、まだでもやっぱり世界でいろんなところ紛争だったり貧困というのは多いのはやっぱり現実としてあります。この世界の未来というのは、知花さんはどのように見通しますか？
うん、難しい質問ですね、うん、
まあでも希望も含めてで結構なんですがまあどうなってってほしいかなっていうのは、
ああ、うん、そうですね。でも一つはやっぱり先ほどお話ししたように教育だと思ってるんですね。子どもたちへの教育、うんうん、
はい、
これがその国の未来を作りますし、
うんうん、
ひいては世界の未来を作ることにもなるので、
うん、まあ、そこは本当さっきおっしゃったように、まあ、そこもシンプルですよね。子どもたちをちゃんと教育しないことには始まらないっていうことはほぼ自明であるっていう、
そうなんですね、うんうん、まあ、教育とかっていう問題ってその場では答えが出ない、
うん、
その場では実りが得られないような、
はい、
こうロングタームで見なくちゃいけないものなんですが、時間をかけてその種まきのように今大人である私たちができることをするっていうのがきっと一番いいんじゃないかなって思っています。うん、
やっぱりそれは時間はかかりますよね。それはね、
かかりますよね。
ですよね、それはね。
でも必ず未来につながることですから、
うんうんうん、やっぱりそこはね、本当それこそ10年15年タームのね、ロングスパンになりますもんね。まあでもやっぱりそこは教育を施すべき子どもたちがいる、でそこにはやっぱりちゃんと与えなきゃいけないだろうということになるわけですね、
う
ん、それ
は。そうですね、うんうんうん、ね、いつもその現場で子どもたちに会うんですけど、実際ちょっと話してみて、いつもなりたい職業あるっていうふうに質問するんです、うんうん、
はい、
そしたら子どもたちの答えの中で一番多いのが先生。
おー、学校の先生、
はい
はいはい、
でその次にお医者さん、
はあはあ、
でその次ぐらい結構少なくなりますが、はあ、弁護士さんとか、あと科学者とか、
はあ、
っていう答えが続くんですけど、
なるほど、
私これが本当に希望なんだなって思ってるんですけど、実は子どもたちのこの夢って、うん、彼らが接してる職業そのものなんですよね。
そうですね。先生はまさにね、そこの本当にそこにいる人だし、お医者さんもまあしっかりですよね、
うん、だから先生になりたいっていう子たちは学校に通うようになって先生の姿を見て、うん、あ、かっこいい、僕もあの職業がいい、私もああいうふうに教えてみたいなっていう、こう自分のその中で願いが生まれる。あとお医者様になりたいっていう子どもたちは、うん、きっと身内を亡くされた経験があって、うんうんうん、私がお医者さんになったら治してあげたいっていうふうに言う子どもたちがたくさんいて、はい、彼らにその機会を、外の世界を見る機会を与えれば与えるほど、彼らは自分自身の中で夢を描くようになって、それに向かって勉強をしたり、うん、もっとこういうふうにな本を読んでみたいなとか、そういうこうモチベーションが生まれるのが大事なんじゃないかなって思ってるんですよ、ね、
まずは願い事が出てくるのが一番最初、
そうだと思いませんか、
ね、そうですね、今回のね、55の言葉たちの中で、はい、多分一番最初だったと思いますが、リチャード・バックのイリュージョンからの言葉、
はい、
まさにそこがね、
ありがとうございますよ、
ね、願い事が生じるときには同時に必ずそれをかなり力がそこには内包されているということなんですよね、
はい、そうですね。
で、まあそれはもちろん努力それ以降しなきゃいけないだろうけど、うん、願い事が出てきた瞬間にもうそれは種として中にはちゃんとパワーは潜んでるっていう、
そうです、
ことですもんね、
うん、こうしたい、こうなりたいって思えることはきっと実現できるんだと思うんですよね、うんうんうん、
だからさっきの子供たちの先生だったりお医者さんだったりっていうのは、うん、そこを見てそれなりたいって願った瞬間、そこの段階でもうそのパワーはね、潜在力としてはあるはずなんですよね、
う
ん、多分ね。
そうです。
うん。やっぱそこをなりたいものとか願いたいものがどう描けるのかみたいなところ、
ね。そうなんですよね。うん、だから子供たちが全く先生という職業に触れることがなければ、うん、先生という職業とか、もしくは先生という言葉さえ、単語さえ知らずに生きていく。だかもしれないわけで、
そうですよね、その存在を知ったことがまず第一ですもんね、うん、ですよね、
ですよね、
やっぱりね、だからそこをね、その願った時点でそのパワーが内なるものとしてあるっていうのは大いなる希望ですよね、それはね、
本当にそう思います、
ですね、うん、そうするとまあこういういろんな活動をするにあたってのその知花さんの信条とか流儀っていうのはやっぱその辺を信じてあげるみたいなところになってくるんですかね、
信じてあげるというか、そうですね、うん、子供たちの楽しい顔が、うん、私にとってはこう真実というか、
うんうん
う
ん、
もう見てるだけで私も元気をもらえますし、
はい、
彼らの笑顔があるところに向かっていくのがいいんじゃないかなと思ってるんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど、笑顔、もうそれは至るところにある、いろんな苦しいとか貧しいような状況でもある、
そうですね、
うん、
いろいろ世界を回ってって思うんですけど、子供たちと接してるとどこの国にいるか分かんなくなっちゃうことがあるんですよ。なんかこう子供のエネルギーって全世界共通なのか、はいはい、なんかこうその大きなエネルギーにいつもこう揉まれてこう遊ばれて、うんうん、
なるほどなるほど。
なんかすごくいつも楽しいんですけど、
それはもう共通してる、
はい、
どこ行っても同じエネルギーガンガン来るみたいな、
うん、そう思います。こうどんな状況にあっても、うん、子供たちの持ってるエネルギーみたいなものって、
はいはい、
いや大人をも圧倒する。
じゃあそれはご自身のエネルギーの源泉にもなって
なってますね。やっぱり活動してる中で、うん、彼らが楽しそうな顔を見るのが一番の私のモチベーションだったりするので、
うん、じゃあそれを見るためにまた動くみたいな、そういうサイクルになって
る、ね、
じゃあ今後ももちろん継続してそれはやり続けていく、うん、
できる限り継続していきたいと思っています、うんうん、
じゃあそこのね笑顔のパワーをぜひね好循環で、
はい、
どんどんサイクル大きくしていっていただければっていう感じです。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
うん、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか。
先生、
はい、
私予備校の先生にすごくお世話になったので。
予備校の先生、大学受験の時の、
はい、そうですそうです、
はいはい、
学校の先生とは違ってやっぱりこう勉強を見るのがまあ主な職業じゃないですか、
はい、
でもそれ以外にもすごくこう 心を押してくれるようなアドバイスをくれるような先生がいたんですよ。
ほうほうほう。モチベーターみたいな感じ。
そうなんです、はいはいはい。今でもお付き合いがあるんですけど、
その
先生のご一家と。
ご一家と。
そうなんです。はいはい、私、推薦の面接を受けたんですが、大学の時に。その時に、その、どういうふうに、こう、自分の経験を持って、その大学の先生にアピールするかっていうこととか、
はい、
勉学以外のことですよね。
勉学以外、
はい、社会に出る時の考え方とか、その自分のアピールの仕方とかで、心の持ちようとかっていうのを教えてくれた先生がいらして、
はい、その方は主としては何を教える先生なんですか？
国語でした。
国語の先生、
はい、
なんだけど、そういう生き方にまで
言及して、あの、私その当時臨床心理士を目指していたんですけど、
ほうほうほう、
その先生もカウンセリングの知識とかたくさんおありの方で、
うん、
精神科のお医者様を紹介してくださったりとか、
はいはい、
カウンセラーの方を紹介してくださったりとか、職業研究みたいなことも同時にさせてもらって、
うん、
それでこう大学受験へのモチベーションを高めていく、
うん、
というような方針でいらしたんです。
ああ、なるほどなるほど。その先生から具体的にはどういうようなこうモチベーションを与えられたっていうのは覚えてるものはありますか？
この本の中にも書かせていただいたんですけど、
ええ、
ニーバーの祈りっていう、その祈りの言葉を教えてくださったのはこの先生です。
ああ、そうなんですね。
やっぱり苦しい時は助けられますね。先生ってそのお勉強を教えてくれるだけじゃなくって、その生徒を一人一人見つめて言葉をかけてくれると、やっぱり生徒って嬉しいものじゃないですか。
まあそうですね。
あ、考えてくれてるんだなっていうふうに、はい、うんうん、私にとってはその言葉を大事にしてくれる先生っていうのはすごく大きな出会いでしたね。
なるほど。倫理学者のラインホールド・ニーバー、ニーバーの祈り、はい、神を与えたまえ、変えることのできるものを、変えていく勇気を、変えることのできないものを、受け入れる冷静さを、その2つを見分ける知恵を。
大学受験に失敗した時だったり、私が失恋した時もそうだったかな。
お
この言葉を先生から教えていただいて、変えられないものを受け入れることってすごく痛いし辛いことだけど、
うん、
でもそれは私にとっては必要なことで、
うん、
ただ、うん、その中でその変えることのできるものがある、それを見つけていくのは、うん、君のあの中の賢さに委ねられてるからっていうふうに言われて、
ほうほうほう、
だから冷静になれた自分がいたんですね、その時に。
あ、そうですか、
うん、
じゃあそれも折に触れ出てきますね、じゃあね。
そうですね。
そんな言葉を授けてくれた頼光の先生、はい、今もお付き合いがあるということです、
はい。
ラジオ版学問のすすめ、本日はモデル、そして国連 WFP 日本大使の知花くららさんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、モデル国連 WFP 日本大使の知花くららさんをお迎えしてお送りしました。知花くららさん、現在国連 WFP の日本大使でもいらっしゃるわけですが、まあ、本当に言葉を非常に大切にされている、まあ、お話しする中でもそれはすごい、ね、感じさせてくれる、一つ一つの言葉を丁寧に大切に、紡いでいかれる方だなという印象もありましたし、まあ、何よりも、ね、そこで人生が変わるんだという認識をご自分の中で非常に強く持っているというところは非常に感銘を受けました。まあ、今後その WFP の日本大使としての活動、ますますね、一人でも多くの子どもたちが笑顔になれるようにというモチベーションを持って続けていかれることと思います。JFN プレシャスライフとともに、ぜひその辺も楽しみにしております。さて、番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。 ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。